to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生幼少塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先日というか前回の、おきらくチャンネルで、
はいはい、
54年ぶりに東京に雪が降ったよと。
ああ、やりましたね。
11月の初雪としてはね。
うんうん、
僕生まれてませんわっていう
言ってましたね。
あれ真剣にそう思ってたんですけど。
そうなんですよ。
僕53じゃないんですよね。
僕ね、電話しようか思ったんですよ、あの
時。マジで。
ちゃいまして。
うわぁ、そっかそっか。54やから、
ええ、
僕ね、次の日に気づいたんですよ。
あ、次の日ね。
あの番組編集しててね。
はいはい。
うん、あれって。いくつやったっけと思って。
そうかしら、番組中も訂正ないから、もう完全に思い込んでんな思ってん。
そうそう、アジュさんからも訂正されんかったし。
そうそうそう、
まあ、あの、追ってんのかなと思ってるけど。そうですね、54ということは、じゃあ僕らが生まれた年に。
そうなんですよね。
東京に雪が降って、それ以来11月降ってなかったってことやね。
そうなんですよね。
すごいこと降ってなかったって話やな。
はいはい。
うん、ということでした。どっちでもええ話です。申し訳ございません。
結構、足立さん、うん、東京セミナーの前って何かあったりしますよね。前、なんかの、
うんうん、
爆弾低気圧みたいなんで、やばかったな、あったんちゃいましたかね。
そうやね。僕はいろいろすり抜けていくんですよね、なんか。
なんかうまいことね。
うん、その前になんかいろいろ起こるんやけど、
うん、
当日は起こらないというね。
いけてますね。
もうありがたい話なんですけど。はい。来週ちゃうわ、あさっての日曜日、
はいはい、
あの名古屋セミナーで、秋のセミナーも終わるということで、
千秋楽で、
はい、千秋楽でございまして、名古屋の皆さんよろしく、はい、まあ、アンジュさんよろしくお願いします。はい、前日まで、はい、セミナーの受付しておりますので、
はいはい、
はい、前日でもポチッと押していただいて、
ね、いいですよね。
もう遊びに来てください。
はい
はい。それと、よしさん、大阪よしさんの SBC グループレッスン。
はい。
はい、12月は10日の土曜日と、17日の土曜日ということで。
はいはい。
はい、ね、何度も言っておりますが、ぜひね、大阪の方。
はいはい。
これ本当に、おいくらでしたっけね、すごく安い、3000ぐらい、2000、
塾の人は2000円、
そうやね、
2000ぐらいの、
まあ、ありえない話ですけどね。だからね、可燃浄化の話もたっぷり、していただいた上で、この SBC というね、吉さんが作った、このアレンジしたね、ヨガというか、呼吸法というか、
はい、
今、この瞬間に一つになるというね。そういう自宅でもできるメソッドをお教えいただく会でございますので、ぜひね、はい、まだ行ってないよっていう方、もう行ってる方ずっと行ってるみたいですね。
あ、もうリピーターでね。
もうリピーターでずっと行ってて、もうどんどんどん、うん、もう本当に美しい動きになるんですよ。
ああ、うん、1回30分ぐらいになるんですか。
どれぐらいいるんですかね。
うん、
うんうん、この間の東京の時は1時間ぐらいでしたよ。
そんだけずっと動いてるわけ。
ありますあります。まあ、もちろんずっと動きっぱなしじゃなくて、まあこういう吉さんがこれまず手本を見せて、うんうん、でみんなやりましょうって言って、
はいはい、うんうん、
そんなずっとこうやってるわけじゃないけども、
うんうん、
うん、すごく気持ちいいんでね、ぜひ行ってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、それとね、最近ロードショーされている映画で。おすすめなのは、サトシの青春というね、
はいはい、
映画がございまして、松山ケンイチさんっていう、
うんうんうん、
俳優の方がね、20キロを増やしてね、体重を、
はいはい、
うん、演じている。このね、サトシの青春というのは、その将棋のね、
うんうん、
棋士、村山九段というね、
はいはい、
村山サトシという方がいらっしゃい、これ実話なんですよ。 29歳という若さでね、この世を去った方なんで、もうね、5歳の時からネフローゼっていうそのね、まあ腎臓の難病と言われている、
そうですね、
発症しましてね、もうずっと病院、5歳から病院生活というか、でその病院でそのお父さんにね、将棋盤お父さん買ってきてこれやってみろっつって渡されたんですね。
はいはい。
でベッドの上でずっと将棋をこうやってて、やっぱり体動かないし、もう運動が全くできないんですよ。
ああ、そうね、
もう一生走れないよって言われてる。だから、もう子供の時に、僕はもうこの将棋盤の上で走れるじゃないかと。
ほうほうほう。
自由自在にね、駒を動かすことができる。だから将棋の、盤が宇宙みたいな感じで、自由にこの宇宙を自分で、飛び回ることができるっていうことに気づいて、でこの将棋で名人になってやるっていうね。
あ、もう子供の時に誓ったんですかね。
そうなん、誓ったんですよ。そっからもう一日看護さんもね、早く寝なさいって怒られても、もうずっとね、夜中までこう将棋をこう覚えて、将棋雑誌を読んだりして、でもどんどんどんどん広島なんですけど、広島でも相手がいなくなっていく、中学生
が、はいはい、
でも大人にも負けるよう、負けなくなってきて、で奨励会っていうね、将棋協会の会に入って4段になり、で、はいはい、C 級 B 級 A 級と、どんどん上がっていくんですね。で、ハブっているじゃないですか、ハブさん、
有名で、
七冠のね、
ハブ名人か、
ハブ名人ですね、七冠達成、唯一七冠達成しているという、はいはい、東、東京はハブ、で西は村山っていうね、
はいはい、
ライバル関係でずっとやってたんですよ。でもね、道半ばで、29歳の時に膀胱癌で、
膀胱癌、
そうなんです、この世を去るんですけども、
はいはい、
これがね、僕で実はこの漫画をを読んだんですよ。
もうだいぶ前ですか、漫画やったら。
この方亡くなったのが1998年なんで、その後にサトシの青春という、まず小説、まあ実話ですけどね、ノンフィクションが出て、それがいろんな賞を取ってね、それが世に出て、すごいすごいドラマがあったんだってことをみんな知るわけなんですけども、でその後でこの漫画ができてね、
はいはい、
サトシ天才サトシ、ハブが恐れた男っていう、これ全9巻の、漫画、これがね、すっごいすっごいいい漫画なんですよ。
あ、そうなんですね。
もう読み応えあるというか、僕漫画の中で、こんな感動した漫画あったかなってぐらい、
あ、単行本で読み合ったんですか。
そうなんですよ、
なんかの週刊誌かなんかで連載して
た。どうなんやね、僕は単行本9冊買って読みましたけどね。で小説漫画、今度映画ということで、
はいはい、
ね、特に男性の方におすすめ、執着執念ね、もう執念って何やと、命かけるって一体何やと、そういう生き様っていうのは実際にあったということ、もう40度の熱出ようが、もうタクシーに乗らんと将棋会館に行けないような体調でも、もうフラフラになりながらやってます。将棋ってね、すごいよ、12時間とかやるんですよ。
なんかやってますよね、
一局。
早
かったらもちろん3時間4時間で終わる将棋もあるんやけど、激戦になってくると12時間打つんですね。
もうごっつい考え込んでるんでしょうね。
そう、もう
でも頭の中でもう、なんて先なんて先でも、そ
うでもフラフラ、トイレに履きに行ったりね、
はいはい、
もうそんだけ勝負っていうものにこだわって、名人になりたいっていうね、で、早く名人になって将棋をやめたいというね。
あ、やめたいんですね、
これね。だからもう、村山さんね、もう自分の命大体分かってるんですよ、そんなに長生きできへんと。
ああ、なるほど。
だから、人生って将棋だけじゃないじゃないですか。でも自分の人生っていうのはまず将棋やから、将棋で頂点、名人を取るというね、この夢を叶える、その夢を叶えた後にまた自分の好きなことができるじゃないですか。だからね、早く 明治に行って将棋をやめるっていうね、そういう言葉も残ってるんですけど、それで、もう一つね感動するのがこの森さんっていう師匠との関係、
はいはい、
森さんがもうめちゃくちゃ優しい人でね、うん、その弟子の村山さんもほとんど病気がちですから、洗濯してやったり頭洗ってやったり、
はいはい、
うん、漫画読みたいたら漫画をこう探しに古本屋行ったりね、
うんうん
う
ん、
もうずっとこう世話してあげるんですね、
う
ん、で森さん師匠がもう抜かれるんですけど村山
清さん、あ、なるほど、
うん、トーンって抜かれていくんですけど、
うんうん
うん、その森さんの夢っていうのがいつかその村山が明治になって、
うんうん、
いずれ落ちてくるだろうと、
はいはいはい、
うん、あの弱くなっていくだろうと、
うんうん
うん、でその時に自分と一緒の段まで落ちて4段か、
ええ、
4段5段でしたかね、ちょっと忘れましたけど、
ええ、
うん、同じとこまで行って、弱くなった村山と将棋を指したいと、
うーん、
うん、っていう、それまで待ちたいっていうね、なんかすごい人でね、
はいはい、うん、
だから、漫画でもいいし、小説でもいいし、今度今やってる映画でもいいし、
うんうん、
これで、ね、ぜひねおすすめしたいなと思ったんで、
はい、
ぜひね、まあピカリちゃんも、
今度多分漫画読むちゃうかな、僕は、
まあ、漫画今度持ってきてあげるわ、
ね、あ、も持ってるんですか、
持ってる9冊ね、
じゃあ処分せんと、
処分せんと持ってますから、
あ、なるほど、う
ん、ぜひあの読んでみてください、
はい、
はい、ということでね、まあだよな、もちろんその村山さんを見習えっていうんじゃないですよ、
うんうんうん、
この普通のこの物語として、
ええ、
本当にあった一人の人間の人生として、
うん
うん、29年だけでこんなに濃いんだと、
あ、
うん、いうのでね、もう感動すると思うんでね、
うんうん、
ぜひね、読んでみていただきたいなと思います、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M 子さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近自己否定の内観を始めました。こんなに自己否定の観念が多いなんて本当にびっくりしています。まだ観念リストを作っている途中ですが、少し楽になってきたような気がします。ずっと職場での人間関係に悩んでいたのですが、最近はどうでもいいんじゃないかと思うようになりました。二つ質問があります。自己否定と人間関係は関係があるのでしょうか？まだ浄化ワークをしていないのに楽になることがありますか？はい、
はい、ありがとうございます。現実は、外の世界に何を感じるかですよね。
はいはいはい、
ね、ですから例えば同じ上司がいて、
うんうん
うん、同じような指摘があったとするね、
はいはい、
で A さんは「はい、分かりました」と、うんうん、パッと仕事をやりだすと、
はいはい、
で B さんの場合は批判されたと落ち込んで、
うんうん、
その上司に怒りを感じる、
ね、
でもんもんとするっていうね、
はいはい、
うん、だから同じような出来事があっても捉え方で現実っていうのはやっぱり変わってくると。
そうですね、
うん、A さんにとっては別に普通のことでね、
うんうん、
特にそんな上司を恨むなんてことはないし、
はいはい、
早い了解みたいなもんなんけども、なんか B さんの場合はこう落ち込んでしまうっていうかな、
人格否定されたぐらい思ってますもんね。
そうやな。で、今ピッカリちゃん言うたけども、その人格否定されたように思うのは一体なんでやねんというね。うん。で、やっぱりそこ突き詰めていくと、
はいはい、
自己否定と、
うんうん、
承認の欲求というのがあって、
はいはい、
うん。で、この二つはどっから生まれてくるのかということなんですけども、
うんうん、
まあ我々人間も動物でありまして。まずは自分の生命、
はいはい、
守っていくってことは重要ですよね。
うん、そうですよね。
なんやかんや言うてもね。
うん、うん、
うん。で、 この人間業界の中で安心安定安全という、
はい、
この3つの A をどうやって確保していくのかと、
うん、はいはい、
う
ん、
これはもう人間のまあ本能というか、
うんうん、
プログラムでございまして、動物の中にはほらこの生まれて数時間後にはもう自分の足で歩いて、
そうですね、大体立ってますもんね、もう、
もう立つのはもう大体立つよね、
はいはい、
で早かったらもう数日で餌をね、
そうですよね、
自分でこう食べたり探したりっていうできる動物もいるし、う
ん
うん、それに比べて人間の遅いこと、
1年がかりですもんね、ほぼ、
そうで、ね、自分で自立するなんて、生活自立するなんてなったらもう20年近くかかるわけでしょ。
ああ、そうですよね。
ねえ、うんうん、だからもうすごい人間っていうのはその時間かかるわけで、自立までね、ですからそれまでやっぱり親に頼るざるを得なくなって、
うんうん、
親に見捨てられると生きていけないわけで、
はいはい、
だからね、この親から承認されるってことは子供にとっては生命線、
そうですね、
うん、になってくるよね。
うんうん
うん、でも前も言いましたけど、あなたは生きてるだけでいいんだよっていうね、
はいはい、
そんな親ってなかなかいないじゃないですか。
まあまあおれへんでしょうね。
ね、あ、10点なの、いやって、そんないないよね、
うんうん、
あ、もっと頑張る、ダメじゃないのってなるわけで、やっぱりあれダメこれダメとダメ出しされながら我々は育てられてきてるわけで、
うんうん、そうですよね。
もちろん個人差っていうかね、あの環境の差はあれどね、
うんうん、
基本ダメ出しじゃないですか。
そうですよね、
うん、そんな日々を過ごしているうちに、あ、やっぱりなるほどと、
うんうんうん、
自分はダメな人間なんだ、
うんうん、
もっと良くならなければいけないっていうね、
はいはい、
うん、そういう観念っていうのも人生に根を下ろしていく、
うんうん
うん、当たり前だと思っちゃうんですね。
そうですよね、もう普通に刷り込まれますから
ね普通にダメだと思っちゃうね。
うんうん、
もっと頑張らなあかんってなりますやんね、
うん、
さて、親が満たしてくれなかったこの承認の欲求はどこへ行くのか、
はいはい、
自立したんだからもう消えていきますよと、
うんうん、
いうふうにはならないんですね。
ならないんですね、
これがまた、ね、大人になってもしっかりと残ってしまう、
はいはい、
はい、先ほど例に挙げました、あ、 B さんと上司の関係は、この親子関係によく似ているじゃないですか、
うんうん、そうですよね、
ね、
うんうん、
批判されたと落ち込み、上司に怒りを感じる、
はいはい、
でも上司は部下に指示してなんぼ、
うんうん、
それ仕事ですからね。
そうですよね、
うん、でも B さんは上司に承認してほしいと、
うんうん、
ですから指摘指導っていうのが否定に感じてしまう、
はいはい、
私の仕事を認めてくれなかった、
うんうん、
悲しいと、その悲しみが怒りと憎悪に変わっていくと、
うんうん、
まさにこの親子関係というかな
そうですよね、
うん、のままもう大人なんですね、
うんうん
うん、でここまでまあ承認の欲求が強く残ると、
はい、
まず人間関係がうまくいかない、
まあしんどいですよね。
でこれは難しいよね。
うん、
うん、ちょっと何かこう教えてあげると、指摘され、批判された的な。
アドバイス、アドバイスとして受けられへんからね。
あ、もうアドバイスはなんかこう全否定とかいう感じになっちゃうよね。全否定。
もうまさに僕それでしたよ、ほんまに。
あ、ほんま。
もう、いや、足立さんとの関係もそうでしたよ。
あ、ほんま。
ええ。もういろいろ言われたのがもうアドバイスとして受けられるんですよ、うんうん、
あーそっかそっか、
ええ、
うん、こう否定になるんやろね。
そうそう、否定された、もう否定が入りますわ。
そうやな、
うんうん、
それ取れたら楽になったんでしょうね、ピカリちゃんも。
あ、もう全然違いましたね。だこの収録の時でも怖かったですもん、
う
ん、それがある頃は。
おうおうおうおう、何怒られるんやろって。
そうそうそう、うんうんうん、言われたことが、言われたことがもう否定してやから、うん、
あ、
自分の中ではね、
うん、そんなん言ったら禅寺なんか修行に行ったらもう全否定やね。
ええ、もう潰れますよ
そうよかったよね。だからやっぱり何か、うん、もう少なからずあると思うんですよ、みんな。
うんうん、
うん、やっぱり承認の欲求ゼロにならないんでね。
ああ、そうですよね。
うん、あの、褒められたら嬉しいっていうのはあるし、うんうん、認められたら嬉しいっていうのは今もあるし、
ええ、
うん、嫌われるより好かれた方がええし。
そうですよね、う
ん、それはなくならないんやけども、
うんうん、
過剰な 承認欲求というのはやっぱり、はいはい、今ピカちゃん言ってくれたけど、
うんうんうん、
なんか何でも否定に変換してしまうから、
そうですよね、
うん、こうした方がいいよってことも全部否定から入ってるような感じがしてくんねんけど、うん、僕とピッカルちゃんの関係で否定しても全く意味がないじゃないですか。
まあまあそうですよね、
うん、やっぱりそこに気づいてほしいし、それは、うんうん、そこはちょっとちゃうんちゃうかっていうことを今言うとかんと、後からやっぱりそうでしょみたいな方が冷たいって僕は思うわけですよ。
そう、まあそうですよね、
うん、あの時言ってくれたらよかったのによりは先に言うといて、うん、うん、っていう方が僕はどっちかというとそういう人間関係の方が好きかな、
うんうん、まあ、言うてるよりも聞いてる本人がどう捉えるかですけどね、
うん、全部そうやねんね、
もうほんまに、
そうそうそうそう、そうやね、うん、うん、今日は、ね、そんな話でね、
はいはい、
うん、ですからこの承認の欲求と自己否定っていうのはまあ密接な関係が あるんですね、うん、否定が強ければ強いほど、
はいはい、
やっぱりね、プライドも高くなって承認の欲求も大きい、
うんうん、
劣等感とプライドっていうのはやっぱりね、表裏の関係性なんで、
そうですね、
うん、
山と谷の関係ですね、
そうやね、だから傷つきやすいんですよね、
うんうん
うん、自分はダメな人間だ、
はい、
誰もが認める人間にならなければいけないってなるわけですよ、
うんうん
うん、ダメだから認められる人間にならなければいけないっていう、そういう流れになってきて、
は
い
は
い、そうなるとこの自分の存在価値っていうのをこの外の世界に委ねているわけですから、
うんうんうん、
常にこの周りの反応にこう過敏になってくるんですね、
はいはい、
うん、どう思われてんだろうって、
うんうん、
顔色伺うようになってね、
うん、
ですから褒められると有頂天になるし、
うんうんうん、
批判されるともう奈落の底へ落ちる
しんどいですね、ほんま、
これほんまこうなってくるとしんどいよね、うん、
もうジェットコースターですもんね、
うん、そうやね、でちょっとそのアドバイスしても攻撃された、
はいはい、
上げ足を取られたっていうね、
うんうん、
そういうふうに感じてしまうんで、やっぱり周りは自分にとって敵だらけになるし、どんどんどんどん孤立を深めていくんですね、
はいはい、
うん、でもね実際はこの自分の上げ足を自分で取ってるし、
うんうん、
攻撃してるのは結局自分自身なんですよ、
はいはい、そうですよね、
うん、ですから敵っていうのは本当は自分の中にいる、
うんうん、
自分を否定してる敵ですよね、
はいはい、
超自我というものが自分の中にいると、
うんうん
うん、なのにこの外の世界に真の理解者を求めると、
うん、
そんな人はここにいませんよ、という現実がやってくる、
はいはい、
実際やってきていると思うんですよ皆さん、ね、やっぱりね、あの長い人生の中でね、
うんうん、
やっぱり理解者、をやっぱり探して求めるじゃないでしょうか、
そうですよね、
うん、本当にこう愛してくれる人とか本当に全てを包み込んでくれる人とか、
うんうんうん、
それを外の世界に探すとそんな人いないよっていう現実っていうのはやっぱりやってきてしまう、
はい、
実際いないんでね、
そうですね、う
ん、そうなんですよ、だから自分を丸ごと認め許し受け入れることができるのは、
はい、
親でもなく、
うん、
上司でも友達でもなく、
うん、
やっぱり自分だけなんですね、
そうですよね、
うん、そうなんですよ、
うんうん、
ですから、まあ、観念浄化の旅最大の山はやっぱり自己否定と、
はいはい、
いうふうになってくるんですけど、まあ、これが落ちてくると、
うん
うん、本当に楽になってくるんですね、
いやほんまにね楽ですよ、うん、これは
せやんね、
うん、ほんまに、
う
ん、
そうやね、まあ、心がやっぱり荷物を下ろしていくような感じで軽くなってくるし、
うんうん
うん、もう外に依存しなくなってくるから、
うん
うん、やっぱりこう生きやすくなる、
ね、でもちょっと勘違いしてる人おるかも分かりませんけどね、
はいはい、
これ自己否定の、
うんうん、
何年か前ね自己否定祭りでごっつい流行りましたよね、
自己否定祭り、それ何ですか、
あの浄化屋の中、うん、帝国の中でもね、
ほうほう、
もう自己否定をまず書き出して飲んで、
うんうん、
ほんでこれまあ自己否定なくなるとね、
うん、
なんかできないことができるようになるんちゃうかって勘違いしてる人もおると思うんですよ、
ほうほう、
おそらくね、まああの農機材やってる時もそんな感じで、
うんうんうん、
ありましたからね、これ
例えば何ができない、
まあ何ができないか、まあ仕事でもそうですけど、うん、
仕事
自信がないのが自信がつくようになるとかね、
はいはいはいはいはいはい、
今の自分でなくなるっていう自己否定なくなると、うんう
んうん、あ何かとこう、うん、自分が変わっていくのかな、
そうそう、何かこの
良い方に行くのかな。
あ、そうそう、結果を求めてね。
あ、
そうじゃないんですよね。
せやな、だからこれちょうだいやね、また。
そうそう、そうなんですよ。
うん、自己否定落とすから、ちょうだいみたいななってくるよね。
そうそう、
うん、そうではない、そうそう、
そうではないんですよね。
そうやね、うん、結局ぎゅうぎゅう自分の首を締め上げているわけですから、これ、それで苦しいわけなんで、その手を緩めていくってことだよね、自己否定を落として、
はいはい、
うん、ね、苦しい苦しいっていうことを自分で、結局自分で締めてるんですよと、
うん
うん、でその自分の首 をこの締めてる手を緩めるのは自分しかできないんですよというね、
うん、そうですよね、う
ん、そうなんです。それを、まあ、浄化の旅と呼んでるわけで、
うん、
結局何か良くなろうって言ったら、またそこに否定があるんですよね。
はいはい、
うん、だからそこに気づかなきゃいけない。で終わらないんですよ、ぐるぐる同じとこ回っていくんで、うん、
終わりませんよね、ほんまに。
そうそうそうそう、
また変わらへん
ばらがある。これちょうだいじゃね、これちょうだいの奥の否定に気づかない限り、結局浄化できてないんですけどね、うん、
はいはい、
うん、そうそうそう、そこでぐるぐる回っていくと、
うん、
うん、もうね、なんだかんだ言っても、もうこれが自分ですから、その時のね、
はいはい、
どうしようもないなと、
うんうんうん、
結局できることやっていくしかないんだなっていうね、そんな、まあ、気楽な感じ、
うん
うん、そういう風になっていくわけで、
うん、
ですから自分をさばいていた超自我が完全に消えてしまうと、
はいはい、
うん、今このここにまあ生きてるだけでね、
うんうん
うん、もうそれでもう満点だよと、
うんうん、
これは基本的なことなんですね。ですから、はいはい、何をやるか、何をするか、何を成し遂げるかっていうのは、まあ、言ったら本当にそれは別に、うん、軽く扱ってんじゃないですよ、
うん、
それはそれなんですよ、
はいはい、
うん、その前に、ずっと子供の頃に親に認めてほしかったわけじゃないですか、
うんうん
うん、生きてるだけでお前はいいんだよって言ってほしかったじゃないですか、
はいはい、
うん、それを今自分がやるってことですよ、
うんうん、
自分で自分でね、それしかできない、はい、親にはそれができない、親もそうやって育てられていない、
うんうん
うん、ですから、それができるのは、存在の全肯定できるのは自分しかいないんですね、
はいはい、
それのために自己否定を落としていきましょうと、
うんうん、
そういうことをやっているわけでございまして、
はいはい、
うん、そうなるとね、もう外の世界からの承認が特に必要がなくなる、
うん、そうですね、うん、
それは承認されたら、あ、嬉しいなって気持ちになるけど、うんうん、なけりゃないで別に構わないんですよ。
そうですよね、そんなに寂しくもないしね、
うん、そうそうそうそうそうそう、
うん、
うん、だからね、まあこれが私ですよと、うん、それが何かっていう感じになっているわけなんでね、
はいはい、うん、
指摘は否定ではなくてただの指摘です。
うんうん、そうですね、
うん、ですから先ほどの A さんのように、あ、わかりました、了解とパッと仕事に取り掛かる、
うんうん、
ね、否定された批判されたなんて余計なこと考えない分楽ですよ、
そうですね、
結局やることをやらなきゃいけないわけですから、
うんうん
うん、余計なんですね、
はいはい、
うん、だから余計なものが落ちていくということで、うん、まあ、自己否定の観念というのは、まあ、これは良い、あれはダメだというマイルールであって、
うんうんうん、
例えば上品な自分は良い、下品な自分はダメだって言ったところで、うん、どっちも自分の一側面であると、
はいはい、
どっちもあるということですよ、
うんうん
うん、上品なところ行けば上品に振る舞うし、
そうですよね、
あ、もう下品な笑い方もするでしょうし、
うんうん、
そんなんいちいちラベル貼って良い悪い言うたところでね、もうね、その時の自分が全てであると、
はいはい、
もうね、良い悪いっていうのはいつも思考の後付けであると、
うんうん、
プレイした後に審判がセーフアウト言うてるのと一緒じゃないですか。
ああ、そうですね、
そうですね、すでに下品な笑い方をしてるわけでしょ
で、そうそうそう、
ああ下品だわダメだわってやってるわけであって、
うんうん、
もうね、ジャッジした時にはもうすでにそのプレーは終わっている、
はいはいはい、
うん、ですからね、自己否定が落ちるとね、もう純粋にこのプレイを楽しむようになる、
うんうんうん、
もうみんなもうジャッジのものに興味がいっちゃってて、
あ、そうですよね、
うん、そうでしょ、
うんうん、
それは良いのか悪いのか、ま、正しいのか間違ってるのかっていうその後のジャッジがなんか人生に重きを置いてて、
はいはい、
プレイはあんまり楽しんでないんですよね。
うん、ああ、そうですよね、
うん、
うんうん、
もう人生って生きてるってことですから、プレイですからね、
はいはい、
うん、もうプレイしましょうと、もうプレイして終わりでいいじゃないでしょうかというね、
子供がね、まさにそうですもんね、
ほんまそう、ほんまにそうやね、うん、もうプレイヤーじゃないですか、
プレイヤーですね、ほんまに、
純粋なね、
うんうんうん、
あの頃の自分って今もいるんですよ、
はいはい、
うん、それをそうじゃなくしてるのは自分の中の審判員ジャッジマンだということなんで、
うんうんうん、
どうにでもなる、今から大丈夫ということで、
はいはい、
うん、ですからね、ジャッジが消えて、まあ、自分との関係が良好になると、
うんうん
うん、もう他人との関係も当然良好になってくるわけですよ。
あ、そうですよ ね、
自分もどうしようもない、
うんうん、
もう認めきっちゃって、もう どんな自分も受け入れちゃってるわけですから、
はいはい、
みんなどうしようもないな、
うんうん、
みんなもどうしようもないんだなってことにこう気づくんですね。うん、だからも感覚的なもんやけども、
うんうん
うん、それぞれ この肉体に与えられた法則があって、
はいはい、
ね、誰もが寸分狂うことなくその法則通りに動いている。
そうですね、
うん、だって自分自身コントロールできませんから
できませんもんね、
うん、だって、例えば、好きとか嫌いとか、
うんうん、
こんなんもやってくる感覚感情じゃないですか。
反応ですもんね、ほんまに
反応ですよね、
うん、
そうそうそうそうそう、だからその、あの人今から好きになりますって言ってね好きにならないじゃないですか。
思考であってもね無理ですよね。
ねえ、うん、あの今から好きになぞって頑張ることもできないし、
はいはい、
うん、だからね全部こう法則通りに起こってくるんだということ、
うんうん、
それはもう自分もそうやしみんなもそうなんやと、
はいはい、
うん、だからね愛してくれなかった認めてくれなかったとね、
うんうん、
親を恨んでいる方も結構多くいらっしゃるんですけども、
うんうんうん、
これね親もどうしようもなかった。
そうですよね、
うん、ということが自分というものを知ることによって分かってくるわけで、
うんうん
うん、ですからね人間関係っていうのは自分関係ですから、
はいはい、
今ね人間関係で悩んでる方はぜひね、
うんうん、
この自己否定の浄化、
はいはい、
取り組んでみていただきたい。
そうですね、
そんなにかかりません、
うんうん
うん、あ、気合えてやれば僕は1ヶ月、
あ、1ヶ月できますか。
あ、いけます、
はいはい、
僕も実際やりましたけどね、
うんうん、
うん、だから皆さんもお仕事もされているし、まあね、家事もやって子育てもやっている中でね、やるんですから、そうそう1ヶ月ってわけにいかないかもしれないけども、
うんうん、
そういう方はねまずね他人合わせ鏡、
はいはい、
こっから入っていただきたい。
基本ですね、ほんまに。
そうですね、結局ね、うん、合わせ鏡のテクニックを使って出てくるのも自己否定なんですよ。
はいはい、
良い悪いが出てくるんでね。
そう、そうですね。
そうなんですよ。ですからね、まあ、合わせ鏡から入っていただくと、この実感も早く感じる。
うん、うん、
まあ。実際にその人と会うと分かりますんでね。
はいはい。
ですからね、マイルールを手放し、人間関係もだんだん良くなっていくので、ぜひ、この他人合わせ鏡から入っていただいてもいいかなと。
これ、ね、成果ね、ほんますぐ分かりますよ。
分かりやすいですね、これ。
うん、相手のね、なんちゅうかな、その言動が変わってきますからね。
おお、そうなんや、やっぱり。
ええ、うん、ほんまに、もうガーってきつう言ってた人が言わなくなってきたり。
は
あ。あれ、わかりやすいですね。
これ不思議やね。
ほんまに。
やっぱり、こう、自分の何かが自分でも気づかへんけど変わっていってんのやろね。
変わっていって、相手に言わさしてるみたいな感じですね。
そうやね。うん、これおもろい。だから、これはもう本当に、誰もがこう、自分で確かめることができるワークなんでね。
はいはい。
うん、あ、ピカリちゃんはそうなんだじゃなくてね。
うん、うん、そうですよね。
うん、ピカリちゃんは僕が言ってることも、ご自身で体験して、あ、やっぱりそうなんだなっていうことをぜひ確認してみていただきたい。
はい。
はい。それとですね、最後質問いただいてた、まだ浄化アクをしていないのに楽になることがありますかということなんですけども、これはね、もう可燃浄化8割はもう内観ということで、8対1対1って言いますよね。
はいはい。
内観8、浄化1、確認1と。ですからね、はい、こう内観して出てきた観念を文字にする。
うんうん。
まあ、観念リストですね。これね、はいはい、浄化のすごい、最も大切なプロセスであって、これね、文字にするということは、
はい、
この潜在意識に眠っていた想念を外に出すってことなんですよ。
うんうんうん、
内観してね、
うん、
出てきた観念というものはもう、もう外にこれ出てくるんですね、
うんうんうんうん、
ですから観念リストが出来上がった時にはもうかなり楽になってるはずなんですよ。
そうですよね、
うん、もう出てるんですからね、うん、表に出てきて目で確認してる、客観的に見ている、うん、ですからね、うんうん、その後の、まあ、想念エネルギーの残骸を、浄化ワークで綺麗に掃除すると、
はいはい、ね。
そんなイメージを持っていただければいいんじゃないかなと。
他のワークでも書き出して、うん、その紙を丸めて ね、燃やしたりとかね、掘ったりとか。
おう、ほいほいほい、なんか聞いたことある、
ね、それで終わってるやつもありますもんね。
ああ、そう、あるね。やっぱり外に出すっていうね、頭の中にわーっと出てきて、また消えていくものですから、やっぱり捕獲せなあかんね。
捕獲せなきゃいけませんね。
うん、捕獲して外の、虫かごに入れるみたいな作業をしていかんと、
うんうん
うん、あの自覚症状が生まれなってこないわけですよ。
あれ、パソコンとどっちがいいんですかね、紙に書き出すのと。
僕はね、ずっと紙やったんやね。
ノート。僕もずっとノート派でしたけど、
うん、あのね、まあ、テイクオフとかツアーガイドコースというのは、まあ、インターネット講座なんで、ガイドがあのそれを確認させていただいて、アドバイスするっていうのがあるので、やっぱりノートに書いてまたパソコンに打ち直すと時間かかるじゃないですか。
時間かかるけど、それやってましたね。
うん、それでいいんですよ。
うんうん、
あの時間かかってもそれやりたいっていう、それでいい。あの、やっぱりね、自分の文字って、
ね、
念が乗りやすいんですよね。
なんかね。
うん、あのもう例えば、しゅうためって書いたら、本当にその肉肉しさが、その筆、あの、ペンに乗っていくというか。
うん、そうですね。
うん、やっぱりそこで自分の好きな人の名前書くと、やっぱりそういう気持ちが乗るというか。
うん、なんかキーボード打つのとちょっとちゃいますもんね。
うん、ちょっと違うね。うんうん、ただ、まあ、確認という意味で自覚というものが一番大事なことなんで、
はいはい、
まあ、どっちにしろ文字にするということだけは、
うんうん、
もうちょっとめんどくさいから頭に浮かんだらパパやるわじゃなくてね、
はいはい、
一段階文字にするということが、大事になってくる、
うんうん、
でね、より高い浄化効果を引き出そうとするためにはですね、まあ、あのピカジャミでノートに書いてもいい、パソコンでもいいんですけど、この事務的にリストを作ろうっていうね、とっととやって浄化して終わらそうじゃなくて、
うんうん、
やっぱりね、自分の中で、あ、確かにこんな観念があるなとか、
うんうん、
あ、こんなルールで自分をさばいてたのかとか、そういうね、一つずつ丁寧に確認する、
うんうん、
自覚しながら、あ、そうだなって自覚しながらやっていると、そのよりこのリスト、関連リストを作った時の浄化のレベルが違うというかね。
まあ、急がば回れみたいな感じですかね。
これも、だってもう8割内観だって言ってるように、浄化ワークなんてもう言うたら、もうできたものに対して一個一個浄化していくわけじゃないですか。うん、これも別に誰がやってもできるわけでしょ。
うんうん。
やっぱり大事なのはやっぱ内観と、自分の中で外に出して、それを確認していく作業っていうのがやっぱり一番大事なんで、ここはやっぱ時間かけてほしいですね。
はいはい、
うん、ここをはしょってしまったり、ええ加減にやってしまうと、なんか仕事、やっつけ仕事、
うんうん
うん、もう締め切りがもう近いんで、パパって終わらそうみたいな、そういうなんか仕事をやってるような感覚になってしまうんで、やっぱり想念が乗りにくいというか、
長年のね、やつ、うん、そんなに簡単にはいきませんよね。
そうやな、だから30歳やと30年、40歳やと40年、
うん、
もうカチコチに固まった氷を溶かしていくわけですから。
はいはい、
うん、そんなカチコチになった氷が ね,
ね、
うん、ちょっと光を当てただけでドロドロ溶け出すってわけにはなかなかならないわけでね、
はいはい、
やっぱり光を当て続ける、
うんうんうん、
丁寧にやっていくっていうのがやっぱり大事になってくるわね、
はいはい、
うん、言うてもそんなにかかりまへんで、
うんうん
うん、あの僕はもう1年いらん、
はいはい、
うん、あの浄化の旅自体がね、
うんうんうんうん、
スポーンと抜けていくと思います。ただあのそれをどれだけやっぱりやるか、自分のためにやる、
そうですよね、
うん、これねうーん、そうなんですよ、別に僕お願いして仕事をお願いしてるわけじゃないから
そうですよ、ね、
うん、今自分が苦しい、早楽になりたいわ、お気楽な人生の方がええわ、残りはね、残りの人生はなんか軽い感じで、
うんうん、
他人の、まあ、目も気にせんと自由に行きたいわっていう方は、たった半年、たった1年の話ですから、
うんうん、
集中してやってみたらいいんじゃないかなと、
えー、
うん、僕はね、ある何回も言ってますけど、あるところまで行くと途端に楽しくなる旅、
そうです、それはね、
うん、
ありますね、
そうやね、だから急勾配の坂道を登ったら急にガーンと平坦な道になって、
何
や、おもろいなってなってくんねんけど、
うんうん、
なかなかこの急勾配の道を登り抜けるというのがね、うん、しんどいかもしれませんけど、うんうん、それもね、そんなに長く続かないんでね、
そうですね、
ぜひね、うん、峠越えてね、うん、楽しい旅を楽しんで、みんなでワイワイとね、やっていこうじゃないでしょうか、
はい、
はい、ということでね、ピッカルちゃんも僕もアンジュさんも、 はい、そうやって、頭打ちながら
そうです、ね、
落とし穴に落ちながら、
はいはい、
うん、でも、やるということで抜けていった人間ですから、うん、言うたら誰でも抜けれます。
はいはい、う
ん、
そうですよね。
なのでね、本当に安心していただいてね、みんなと一緒に歩いていっていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。